お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアワイド、今日はタスマニアホバートからバンズキコさんのリポートです。バンさん、こんにちは。
こんにちは。
ね、お久しぶりですけれども、どうですか、ホバートは。もう随分冷え込みが厳しくなってきたのではないでしょうか。
そうですね、ここってだんだん寒くなるっていうよりはすごく寒くなったり、またほっとちょっと暖かい日があったりするんですけどね。落ち葉ももうほとんど散ってしまったところもあるし、まだ頑張ってちょっと残ってるなっていうところもありますし、
うん、
まあ秋景色から冬景色に変わりつつあるっていうか、そういう感じですよね、やはりね。そう、もうすでに散歩なんかの時はビーニーに変わってます。はい、それか、上もやっぱりパッファージャケットとかアノラック的なのとかですね。風がやっぱり冷たいですからね。
そんなタスマニアですが、もう週末の話題はね、これだっていう感じがしますが、本当にすごい珍しい現象がオーストラリアで、全ての地域ではないんですけれども、まあ南部の地域ですが、見られたということで、オーロラいかがでしたか。はい。
タスマニアはまあオーロラで大変有名なんですけどね。ですから、はい、実は私も他の地域でもあったんだっていうことはあまり知らなかったんですけどね。なんか実際に私が気がついたのは、お友達から連絡があって見たのが土曜日の夜なんですけれど、
はい、
ずっと長くオーロラってこう出て消えちゃいますよね。でも今回はずっとオーロラが一晩中いるんじゃないかなっていう感じでしたよね。新聞など見ますと金曜日の、朝からあったみたいですよね。ですから、とてもいい写真なんかは金曜日の朝の3時頃とかですね、その頃の写真が出てるみたいですよね。そういうことは全然知らずにいたんですけれど、土曜日にオーロラが出てるって連絡が来て、まあ、それも街中からですねよく見えてっていうことなんです。それで慌てて外出てみたんですけど、まあなんか空全体がこうオーロラになってるっていうか、こうはっきりね、自然のその自分の目ではですね、そんなに色が綺麗に見えるわけでもなかったんですけど、なんとなく空がこう赤っぽいようなところとか、グリーンとかブルーっぽいようなところとかですね、なってて、それがずっと見てるとこう縦じまになったりとかですね、そんな感じがあったんですね。イベントまでだったかどうか知りませんけど、やっぱりみんなオーロラが出たっていうと山の方とかですね、見晴らしいところに行こうとして、それで行こうとしたらもう道がいっぱいだったっていうことなんですね。ここは高いマウントウェリントンが1270メートルあるんですけどね、そこへ確かに非常に見晴らしがいいからということをみんな考えるんですね。それからマウントネルソンっていう330メートルぐらいの高さのところもすぐ近くにあるんですけど、まあ、そこもみんなが仕掛けておまわりさんが出たぐらいだって、そういう話は聞きましたね。
先ほどバーンズさん、そのタスマニアではオーロラはそんな珍しいものではないという話でしたけれども、今回はこれまでとはちょっと違う感じだったんですか。
違いましたね。まあ、珍しくないと言っても、実際に自分の目で見るっていうのはそう頻繁にあるわけじゃなくって、まあ、よくあるのはこのホバートよりももっと南のですね、最南端の方、ドーバーの町の方なんかに行って、それで綺麗な写真を撮ったりしてる人、まあ、オーロラを追っかけるグループみたいなのもあるんですよね。それで連絡し合ってみんなあちこち見に行くっていうのがあるんですけど、今回はですね、その金曜日の朝、そして私たちがよく見れたのが土曜日で、そして報道によると日曜日もあったらしいですよね。だからそんなに長い期間オーロラが見られるっていうのはやっぱり珍しいですよね。それとこう空の一部だけじゃなくて、ここで土曜日に見たのは本当に空のまあ、半分以上かな、だっと全体に見えたんですね。だから空全体がなんかこう動いてるような、雲の薄い雲のようなの感じで、ところどころはこう縦にこう 本当にカーテンのような感じになったり、それがまあ写真ほどその綺麗な色では見えないんですけれども、全体に動いてるって、そんな感じでしたね。
いいですね。もう本当に羨ましいです
まあね、普段からね、空が広いのはここの特徴っていうか、とても恵まれていますからね。
ねえ、まあ寒くなってきたというタスマニアですけれども、はい、これから冬のイベントも出てくるかと思いますが、少し紹介していただけますか。
そうですね、タスマニアは、まあ、ここずっと10年ぐらいもっとなるんでしょうかね、ダークモーフォってモーナーの主催でやってるダークモーフォっていうイベントがね、とても有名で、なんか皆さんそれでわざわざタスマニアへ出かけてくる方も非常に多いようなんですけどね。このダークモーフォなんかずっと10年間やってらした方がリザインされて、今度新しくなるっていうんですけど、まあ一応今年はお休みするみたいな感じで、まあキャンセルかなんて言われてたんですけど、
はい、
実際にはやっぱり主な行事はやるみたいですね。それでまあ13日から23日ぐらいにかけて、まあ、10日間ぐらいなんですけれども、
6月ですよね。
6月でした、
はい、
それで、まあ、大きなイベント、そのみんなで食事をするとかですね、ウィンターフェストって言いましたかね、それから有名な当時のヌードベイジング、
はいはい
町に近いサンディーベイの浜辺のところに、寒い、そのまだ夜明けですよ、冬至の日の夜明けで、その海に入っていくっていう、まあ、それを、まあ、大勢だからできるんでしょうけどね、逆にね、う
ん、バーンズさんはいかがですか
私は、まあ、いくら有名でもちょっとそこまでやる気はないですねまあそれでなくてもね、ここ泳ぐ人結構いるんですよ。
冬でもですか。
冬でも、このヌードベイジングなんかが起こる前はですね、やっぱり冬至の日に南極でですね、南極で冬至の日にドブンってみんなで浸かるっていう行事があるっていうのは聞いたことあるんですけども、
はい、
まあ、冬至祭りみたいな感じでね、まあ、ですけど、この海で泳ぐっていうのは最近ちょっと流行ってきてるみたいですね。
ですから、そう
ですか、はい、ですからビーチに行くとよく泳いでる人は見かけます。そうよ
寒いのにとか思ってしまうんですが
見る方も寒いですよねまあこのヌードベイジングみたいに大勢でどーっといたらね、あまり寒さ感じないかもしれないですけどね。
なるほど、
まあ、そういう自由ならでの楽しみをね、しようじゃないかっていうのが元気な人たちのタスマニアの冬ですね。
はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。